お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
12月30日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。シドニー南西部で公共の場所での銃撃を企てていたとみられる24歳の男が10件以上の容疑で逮捕・起訴されました。男は保釈を認められず今後裁判所に出廷します。ニューサウスウェールズ州警察によると、今月上旬に始まった捜査に関連し、フェアフィールドウエストの住居を日曜日の深夜に家宅捜索し、男の逮捕につながりました。違法薬物や携帯電話が押収されています。男は犯罪の企て、銃器や薬物の供給に関する罪、犯罪組織の指揮および重大な身体的危害を加える意図を持って銃器を発射した罪などの容疑で起訴されています。州警察のマル・ラニオン長官によると、逮捕者は今後増える見込みです。ニューサウスウェールズ州政府のクリス・ミンズ州首相は、ボンダイビーチでの銃撃事件の後にイスラム嫌悪が高まっていることを非難し、人種差別は許されないとの強い姿勢を示しました。州政府は、頭にスカーフをつけた少女が公共交通機関で攻撃の対象にされるなど、イスラム教コミュニティが人種差別的な虐待と攻撃の対象となっているとの報告を受け、警察は警戒を強めていると述べました。州首相は、州のヘイトスピーチ規制法は宗教などを問わず全ての人に適用され、違反した人は法律が適用される最大限の厳しさで罰せられると述べました。
It is disgusting to think that anyone could blame a young person, a young member of our community.
数週間前にボンダイで2人が起こしたことの責任を、私たちのコミュニティの若いメンバー、若いイスラム教の少女に負わせようとする人がいると思うと嫌悪感を抱きます。恐ろしいことです。これは12月14日に起きたひどいテロ行為を誰もが認める真のヒーロー、アーメド・アル・アーメド氏のせいにするようなものです。はっきりと申し上げたいのは、人種差別は決して容認されないということです。その行為は自己防衛でも復讐でもありません。ヘイトによる人種差別なのです。ミンズ州首相でした。熱帯低気圧ヘイリーが西オーストラリア州北部のダンピア半島に向かっており、今夜上陸する見通しです。周辺地域の住民は上陸に備え避難するよう呼びかけが行われています。ヘイリーは今後勢力を強め、最大でカテゴリー4のサイクロンになると予想されています。その場合、最大で時速 230km の猛烈な風が予想されています。当局によると、ビーグルベイ、コカトゥーアイランド、ダービーを含む地域への移動はもはや安全ではなく、生命や住宅への深刻な被害が警告されています。キャラバンや古い建物に滞在している人は、安全性の高い避難所に移るよう求められています。ニュースを続けます。ボンダイビーチで起きた銃撃事件で、銃撃犯の一人から銃を奪い、その結果多くの人の命を救ったと称えられているアーメド・アル・アーメド氏がメディアのインタビューに応じ、当時の自身の行動を振り返りました。アル・アーメド氏は銃撃犯の一人に飛びかかりライフルを奪った後、もう一人の銃撃犯に数回銃で撃たれました。CBS ニュースは、シリア系オーストラリア人のイスラム教徒であるアル・アーメド氏に対し、ユダヤ人の命を救うために危険を顧みず行動を起こしたことについて聞きました。
You are a Muslim man who saved Jewish lives.
I save human innocent people.
私は罪のない人を助けます。罪のない人を助けました。私はそこに宗教を探したり考えたりすることはありません。私が行動を起こしたとき、私は罪のない人のためにそうしました。 私と同じ人間のためです。私が考えたのはそれだけです。アル・アーメド氏でした。アル・アーメド氏は英雄として称えられる一方、殺害の脅迫を受けており、ソーシャルメディアではアル・アーメド氏を裏切り者などと呼び、事件で行動を起こすべきではなかったと考える人からの攻撃が続いています。メルボルンで救急隊員への暴力が深刻化しています。アンビュランスビクトリアによると11月以降、暴力はその件数と内容の深刻さの両方で状況が悪化しています。シニアマネージャーらによると、救急隊員は携帯している聴診器でぶたれたり、患者が救急車の中で暴れたため、車外に避難を余儀なくされたりする事例が起きています。リージョナルディレクターのバネッサ・ゴーマン氏は、状況はかつてないほどの水準に悪化していると述べました。
The worst I've ever seen it in 30 years of emergency work.
救急サービスで働いた30年間で一番ひどい状況です。そして起きていることの深刻さを考えると、おそらく状況はそれよりも悪いでしょう。実際私は手首を骨折したことがあります。キャリアを通じて何度も唾を吐きかけられ、蹴られ、殴られてきました。それでも今ほど深刻な暴力、とりわけ性的暴行の要素を含むケースは見たことがありません。これは本当にショッキングです。ゴーマン氏でした。アンビュランスビクトリアはコミュニティに対し、自分の気持ちや行動をコントロールし、救急隊員への尊敬を示すよう呼びかけました。また現在、救急隊員に対して、安全ではない状況には近づかない、または立ち去るよう指示していることを明らかにしています。気候変動が人間の活動によって一段と進み、3年間の平均気温で2025年までの3年間が過去最も暑い3年間であったことが調査で分かりました。また2025年は3年間の平均気温が2015年のパリ協定で定められた制限値を初めて超えた年となりました。パリ協定では産業革命以前からの気温の上昇を摂氏 1.5 度以内に抑えることで合意しています。気候変動が進む中、各地で異常気象により毎年数千人が亡くなり、数十億オーストラリアドルの被害が出ています。続いてスポーツ、ボクシングです。プロボクシング元世界ヘビー級王者のイギリス人選手アンソニー・ジョシュア氏がナイジェリアで交通事故に遭い軽傷を負いました。ジョシュア氏が乗っていた車が別の車と衝突し、同乗していた2人の死亡が確認されています。警察が事故の原因を調査しています。36歳のジョシュア氏はナイジェリア系イギリス人の両親を持ち、12歳でイギリスに戻るまでナイジェリアの寄宿学校に通っていました。ジョシュア氏は来年、タイソン・ヒューリーとの試合が行われるとみられていますが、ジョシュア氏の怪我の程度はまだ分かっていません。次はテニスです。男子世界ランク7位のオーストラリア人選手アレックス・デミノーが、ライバルであるカルロス・アルカラスとヤニック・シナーに勝利することを目指し、決意新たに来月に迫ったユナイテッドカップと全豪オープンに向けた最後の調整を行っています。ユナイテッドカップは新年1月2日から、全豪オープンは1月12日から始まります。26歳のデミノーはこれまで、アルカラスとは5試合、シナーとは13試合を戦っていますが、まだどちらの選手にも勝てていません。デミノーはライバルに立ち向かうための努力を続けていると述べました。詰まるところ差を埋める必要があります。私はこれまでこの2人と接戦になったこともありますし、どんどん彼らに近づいていると感じています。それがすべきことだと思います。自分のプレーを磨き、新しい武器を見つけなければならない。私にとってそれは、彼らを苦しめる新しい方法を見つけることです。ですから、より多くのリスクを取る覚悟をして、相手の流れをちょっと乱すようなプレーをしたいと思います。デミノーでした。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で104円49銭。US ドルで66.93セント、 ユーロで 56.85 セント、イギリスポンドで 49.55 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で156円飛んで7銭で取引されています。次はお天気です。お昼の時点での明日大晦日31日水曜日のお天気です。パースは晴れで最高気温は35度。アデレードも晴れで最高気温は25度。メルボルンは時々曇りで最高気温は19度。ホバートも時々曇りの予報で最高気温は19度。キャンベラは雨、その後嵐になるかもしれません。最高気温は29度。シドニーは時々曇りで最高気温は26度。ブリスベンはほぼ晴れで最高気温は32度。ダーウィンは1、2度雨が降りそうです。最高気温は33度の見込みです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレントアフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。